姿勢に対する一般質問。一般質問は、提出された議案にかかわらず、姿勢全般に対して議員が執行者の考え方を正すことができるものです。6月定例会では、6月15日、16日の本会議で、16人の議員から質問が行われ、論議が繰り広げられました。以下は質問答弁の概要です。掲載は質問順。高齢者の移動手段を確保するまちづくりを考えないか。綾瀬未来会議、安藤妙子。問い、高齢者が元気に働き安心して暮らすためには、移動手段の確保が重要だが、自動車免許を返納した高齢者などから、交通手段が限られた地域に住んでいるため、移動が不便だとの声を聞く。高齢者保健福祉計画などに、移動手段の確保が位置づけられていないが、移送サービスを事業化する考えはないか。横浜市では、郊外型住宅地を開発した企業と協力し、移送サービスや空き家の問題などを含む街づくりに取り組んでいる。本市でも自治会や住民が開発企業と話し合いをすることになった場合、市はどう関わるのか。答え。市では交通不便地域解消のため、コミュニティバスの運行を行っており、高齢者の運賃割引制度を実施している。先進市では、住民が主体となって、協議会や NPO 法人を立ち上げ、移送サービスを実施しているが、自動車保険など、整理しなければならない問題が多数ある。先進市同様、住民が主体となって取り組むことが望ましいと考えており、今のところ、移送サービスを立ち上げる考えはない。また、市が主体となって開発企業と話し合いの場を設けることは考えていないが、できる範囲の協力はしていきたい。他に、政策の創造を多様な取り組みで実現しないか、環境教育推進基本計画についてを質問。地方人口ビジョンと地方版総合戦略策定の市の視点は、公明党、松沢健司。問い、国は、町、人、仕事創生総合戦略の基本目標として、仕事の創生、雇用の確保、人の流れ、結婚、出産、子育ての希望を叶える、暮らしの問題の4つを掲げている。市は、総合戦略策定にあたって、どのような視点で検討していくのか。公明党では、出産から子育てまでの、切れ目のない支援を図る取り組みとして、子育て世代包括支援センター設置を提唱してきたが、センターの設置は考えているか。また、地方人口ビジョンと、地方版総合戦略の今後の策定スケジュールは、策定にあたって、市議会との意見交換の機会を作る考えは。答え。市は総合戦略の策定にあたり、人の流れでは地域資源を活用した新たな魅力づくり、交流人口の確保、街づくりでは安心して暮らしていける体制の確保や人口流出の抑制を視点として検討していく。子育て世代包括支援センターは、平成29年度開設予定の仮称、綾瀬市保健福祉センターに設置する。また、9月の議会全員協議会までに人口ビジョンと総合戦略の骨子を取りまとめ、報告する。今後、国の新型交付金を活用した事業を再検討した上、具体的施策と、KPI を含めた素案を取りまとめ、議会へ情報提供していく考えである。他に、道路行政についてを質問。若者を再び戦場に送る社会に逆戻りさせない姿勢とは。 日本共産党、上田博之。問い、綾瀬に住む多くの自衛隊員や未来ある若者の命と暮らしを守ることは、綾瀬市長の大事な責務である。現在、国会で審議中の平和安全法制に対し、新潟県加茂市長や憲法学者などが違憲だと発言しているが、市の見解は、また、平和思想普及啓発事業や平和教育を進める上で、戦争の捉え方が重要となってくるが、過去の大戦が侵略戦争であったとの認識はあるか。戦争体験を伝承する語り部事業は、被害の実相だけでなく、加害の実相も伝えることが大切と思うがどうか。さらに、日本国憲法の中で、恒久平和を謳った憲法全文と、戦争放棄の第9条をどのように考えているか。答え。市では、核兵器の廃絶と、世界恒久平和の実現を願い、昭和59年に、核兵器廃絶平和都市宣言を、平成22年に平和市長会議へ加盟し、平和意識の啓発などの各種事業を実施している。平和の意識を育成し、平和な社会を次世代へ引き継いでいくことは大きな責務と認識しており、今後もこのような考え方で取り組んでいく。平和教育は日本国憲法の精神に基づき制定した教育基本法や学校教育法、学習指導要領に従い教育を実施していくことが平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民を育成することにつながると考える。